今日の御言葉は詩篇の23篇であります。先週本当に主の憐れみの中を生かしてください。主の憐れみの中を私は生きています。その御言葉を受けて、またその前、命のパン、本当に日ごとにパンをいただいて生きる、その御言葉を受けながら、今週主よあなたは何をお語りですか、そのように聞く中、祈り求める中で、この23篇が与えられたと信じてお分かちいたします。23篇1節から6節まで、全部ですけれども、すべてご一緒に朗読してまいりましょう。それでは3、はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。一言、もう一言お祈りします。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。3500年、4000年の間、一文字も一言も変わることのないあなたの御言葉が、今日も真実に生きていて、脈打って私たちを生かしてくださることを信じて感謝いたします。どうぞあなたの御言葉をお一人お一人の中に吹き入れてください。あなたの御言葉は命です。イエス様は御言葉です。どうぞあなたが脈打って生きて使わされるすべてのところで、御霊によって生き、御言葉によって生きることができるように、この時間を祝福し、お導きくださいますようにお願いいたします。その御言葉を悟らせてくださるのは、神なる主、霊なる主、あなただけですから、あなたがこの小さきしもべも十字架の陰に隠して、管としてお持ちくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。この詩篇23篇の御言葉は非常に有名な御言葉であります。そしてさまざまな聖書の箇所、メッセージをされる中でも、一つの引用として一つの説が用いられたりすることが非常に多くありますけれども、今日は詩篇23篇を全体読んでいく中で、今日の御言葉を主がお語りくださるところを一節の中、一つの言葉の中からでも受け取ることができればと願っております。主題は主が羊飼いだから、です、だからなんやねんとおっしゃられてください。そのそれぞれが受け取るところを信じております。鍵括弧で主となっておりますのは、新改訳聖書で主が太文字になっていることを意味しています。その主、太文字の主というのは、唯一まことの神様のお名前が記されているという意味になります。特に今日受け取っていく、ポイントとしては、この全体の中で主がということが、このもう主がというこの神様の主権の中で物事は持ち運ばれていくということが全てでありますけれども、その中でじゃあダビデはどのように私はというふうに宣言しているかというところから、3つポイントで見たいと思います。私はというふうに宣言されている、彼が宣言しているところは、4箇所なんですけれども、1節の後半で、私は乏しいことがない、そして4節で、私は災いを恐れない、そして5節で、私の杯は溢れている、 6節で、私は主の家に住む。このように4つ、私はという主が主権を持って導いてくださる中で、では私はというふうにして宣言しているところから見たいと思うのです。この4つの私はと宣言しているうちの3つは、自分の状態のことを宣言しています。自分の存在はどのようなものであるのかということを宣言しています。自分の確信は、また自分自身はどのようなものであるのかという告白であります。私はこうしましょうというふうに言っているのは、最後の一つ、ただ一つ、主の家に住むと言っているだけですね。それ以外のところはすべて、私はこのような存在だ。私はこうする、こうなんだ。そのように自分の状態を告白しているのでありますけれども、ダビデは主との関わりの中で、そのように自分に対しては、そのように自分の状態を、また自分の置かれている、またなされている存在、どのような存在とされているのか、それを握ることを告白することが大切だとダビデは知っていたんですね。私たちはドゥイング、いろいろな事柄で何をするかで生きていかざるを得ませんし、そのようなものです。そういう存在です。しかし、何をどのようにするかは、すべて自分がどのような存在だと認識しているかで決めています。ですね。なので、主との関わりの中で、私はこのような存在だと、今日一つ一つ告白することができるならば、おのずとドゥイング、なすべきことも主にあって導かれると信じます。早速第1番目、23編の1節のところですが、主は私の羊飼い、私は乏しいことは、乏しいことがありませんと宣言しています。詩編は歌です。そしてオリジナルのメロディーを今から歌いましょうというふうにはできないんですけれども、どんなメロディーかは分かりません。きっと想像する中東のミュージックじゃないかと思うんですけれども、でもダビデがその詩をですね、この彼の感性の中で、芸術の感性の中で紡いでいった、それは自由なわけです。たくさん自由な詩がありますけれども、その中でここは羊飼いだというインスピレーションを得て、彼はそれを宣言して詩にしています。彼は羊飼いだというインスピレーションをどこで得たんですか？そうですね。彼が小さい時に彼が羊飼いだった。選ばれる前に羊飼いだったところから来ている。間違いなくそうだと思います。第1サムエル記などを見ると、ダビデは彼が王として選ばれる前、またサウル王に仕える前は羊飼いとして生活していたことをはっきりと記しています。8人兄弟の末っ子。の人いますか？さすがにいないですか？私一人だけいるんです。8人兄弟の友人が沖縄県の出身なんですけれども、でも私は7人兄弟の末っ子です。少しだけ、皆さんよりは少しだけダビデの気持ちが分かっているつもりです。でも高慢だったら許してください。しよう。でも何が分かるかっていうと、分かってないんだろうな。しよう。7人兄弟、7人男性の8番目ということはどういうことかというと、新年生会に来た時に川端先生が教えてくださいましたが、男性7人いたら8人目はいらないんです。不要なんです。完全にいらないんです。だからお父さんは彼を預言者が来る時に家にも入れてなかったんですね。7人で十分という男7人に勝るということわざがある聖書の中にもありますけれども、そのようにカルチャーの中では7人いれば後継ぎとしても労働力としても家が続いていくためにももう十分ということで、8人目はいらなかったので彼は呼ばれてもいなかった。そこの話を長くするつもりはありませんけれども、彼はその中で本当に卑しいとされていた、最も貧しかったかどうかそこまでは私は調べていませんけれども、少なくとも貧しい人々、本当にいわゆる取るに足りない人々がせざるを得ない羊飼いという仕事をしていました。でも彼はその中で羊飼いとしての役割をしっかりと全うしていましたね。彼自身が宣言しています。羊が食われていったら、ああしょうがねえや、また一匹いなくなったわ、食われてたらしょうがねえ、いなくなったわって、そういう羊飼いじゃなかったって言ってますね。熊や獅子が襲いかかるときには私は戦って熊や獅子を打ち殺しましたと。 羊をちゃんと守るためにその役割、務めをしていた 羊飼いでした。ですから彼は、ああ、神様との主との関わりの中で、ああ、主が私を羊として導いてくださっているなということを本当にインスピレーションで感じて、それを詩にしたんだということができます。すべて経験していたことの中で彼は主が私の羊飼いだということを宣言しています。この主と訳されている言葉は新改訳聖書で太字になっています。最初に言いましたが、それは、ヤハウェありてある方、モーセに対して示された神様のお名前そのものです。呼べないのでアドナイと呼んで主というふうに訳されていますけれども、ダビデにとっての主は唯一まことの神ヤハウェなるお方です。そして私たちにとっても同じです。私たちが主と決めた人が主になるのではなく、私がこの人を主人にしよう、いやこの人ちょっとやめよう、私はこの人これから主人にしよう、いやちょっとやめよう、私はこれからこの人主人にしよう、違いますね。私たちの主は唯一まことの神、全知全能であり、この世界を作られたお方が私たちの主です。そしてこのお方が私たちの羊飼いです。ハレルヤ、幸いです。なんと幸いでしょうか。何も知らなくて、先も知らなくて、時間に制限されて、力もない方が私たちの主、羊飼いなのではなくて、全てをご存知で全てを作られたお方、この先にどのようになっていくかさえも全て把握しておられるお方が私たちの羊飼いであってくださる幸いを心から感謝いたします。そのお方に導かれる私たちは、一番荒野の中で何一つ不足はないと宣言できることを本当に感謝いたします。新共同訳聖書では、私には何も欠けるところが、欠けることがないというふうに訳されています。乏しいと聞くと、日常用語ではちょっとないので、少し乏しいって何かなというふうにちょっと私個人としては感じるんですけれども、何も欠けることがないというと少しずつイメージがつかむことができると思います。また何も不足がない、何も必要としなければならないものがない、それが聖書原語の意味です。主が、ヤハウェが、天地を作られた神が私たちの羊飼いなので、私たちには今何も欠けているところがないんです。ハレルヤ。何も不足しているものはありません。ハレルヤ。何も必要なことはありません。ハレルヤ。あれは必要じゃないですか、これは必要じゃないですかと思います。少し先を見ていきましょう。23-2、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われますとあります。少しもうご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、ビデオをご覧いただきたいと思います。緑の牧場、憩いの水のほとりというものが表すイメージを少し掴んでいただけるのではないかと思います。少し前にブリッジスフォーピースの方で上がった動画ですので、ご覧になった方もいるかもしれませんが、ご覧いただければと思います。ではそのまま、いよいよ、はい、
I did want to look at one thing in the wilderness that will maybe surprise you a bit. Believe it or not, this is called wilderness, Midbar, but it's also called green pastures. Now, when you take a Westerner here the first time and you look at this, you find people say, well, I don't know that I can go there. Because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly deep alfalfa.Well, you haven't seen any belly-deep alfalfa. And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture, and so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was left, But you don't want sheep where you can farm. This is the land of the shepherd. Right on the hillside across from us, you can see those grazing trails cut there by sheep maybe as long ago as Abraham's time. They're spaced so that an animal on one path and an animal on another can reach right to the middle between them. That determines the distance, so you can graze an entire hillside. And the shepherds lead their sheep across that hillside slowly, grazing what's there. Now, you look at it from here and you say, what's there? In fact, I remember my first impression. I woke up one morning, I was sleeping out in the wilderness, and I remember waking up watching a flock of sheep on a hillside like this, and my feeling was, what are those rock-eating sheep? I mean, what do they eat? How can you call this green pastures? Well, the answer is, there's a small amount of moisture present here. They get a little bit of rain every year. Not much, but a little. Second, there is humidity in the air, especially in the evening breeze, like right now. You can feel it coming from the west off the Mediterranean. There's moisture in the air. That moisture, combination of the rain and the humidity, condenses or drips along the edge of these rocks here. And if you notice, right around the rocks, almost always next to the rocks, you get little tufts of green. Get one a moment. That's what we refer to as the green pastures. So the shepherd looks for a hillside. That's exactly what she was doing. Look at that flock across from us there. Just stunning. Those two shepherd girls have found a hillside that either was exposed to the wind or had that small amount of rain. And they move that flock across the hillside, and it's one mouthful here, walk a step or two, another mouthful, another mouthful, another mouthful. Now that changes the green pasture image a little bit, besides the picture changing radically. Green pastures are not everything you need for the rest of your life. If you make that belly deep alfalfa, then what God is saying, if you follow me, I'm going to plunk you down and you'll never have to move an inch the rest of your life. Just reach out and grab it. Tell me that your life with God has been like that. Worry, said one rabbi, is dealing with tomorrow's problems on today's pasture. In the desert, you learn the shepherd will get you what you need for right now. 10 minutes from now, you trust the shepherd. Just enough.
はい。この、ビデオ前に見たことある方は再度確認した。数年前に見ましたので再度確認されたのではないかと思いますけれども、初めてご覧になった方は、と思われたのではないかと思います。緑の牧場といったら、ハイジがハハハハって言いながら走る、緑のスイスの牧場、牧場ですよね。まあ、そもそも、牧場でなくこれを牧場と呼ぶ時点で何かこう、そういうものをイメージさせますよね。また水のほとりといったら、山中湖の湖畔でしょうか、琵琶湖の湖畔でしょうか、水がもうめちゃめちゃ豊かにあって、その横に、まあ、ベンチでも、なんか、なんでしょうね、ハンモックでも吊るしながら、水のほとりで静かなというイメージを持ちがちではないかと思います。けれども今ご覧になったところが緑の牧場であり憩いの水のほとりです。私たちが思っている、私たちが考えるものとは、本当に違います。主が私たちを羊飼いとして養って導いてくださる何一つ不足させることがない。あなたに今必要だと、主から見てあなたに欠けている、主があなたに不十分にしているようなことは何一つないと言われたとき、主はあれもこれもそれもどれもどうなってるんですかと言いたくなる。それは果たしてどこから来ているんでしょうか。誰と比べているんでしょうか。どこの文化から来ているものなのでしょうか。私たちの全知全能なる神はこの世界を作られあなたを作り出されてあなたを名を呼んで選び出された神はあなたを恵みと許しの中で今日も導いておられる神はあなたに不足しているものは何もない。私があなたの羊飼いだ。 私があなたを導いている、この羊飼いという言葉は名詞ですけれども、その動詞それ自体は守り、世話をする、養う、統治する、治めるという意味です。このお方を本当に知るならば、私たちは今日もここで言っているように、荒野の中で何一つ不足はありませんと宣言できることを心から感謝いたします。申命記の2章の7節、このように書かれています。事実、あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。荒野の旅を40年間導いてくださった神の宣言です。他のところではもう足も履物も擦り切れず、足も腫れなかったというふうに宣言していますけれども、主が私たちの羊飼いであるとき、私たちは満ち足りることを学びます。ものではなく、私たちの目心は先ほど阿部兄弟のおすすめの通りにいろいろなところに行きがちになりますが、それこそ兄弟が本当に宣言してくださった通りに、主が第一です、主が全てです。主といれば全てに満ち足りています。羊は私たちの方です。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。イザヤ書53章、また第一ペテロ2章、あなた方は羊のようにさまよっていましたがと書かれています通り、羊は私たちの方です。ダビデはそのことも受け取ったと思いますが、羊のキャラクターは次の通りです。書く必要はないと思いますけど、太字にバッと出てきましたが、羊は臆病で脆弱、視力が弱い、見えないですね、しかも方向音痴な上に頑固、転んだら自分で起き上がれなくてこうやってやりながら死ぬんですって。切ない、いですね。臆病というのは本当に恐怖心がいつもあって、群れからはぐれたら恐怖心が出るんですけれども、恐怖心で飼い主が追いかけていっても、時にはさらに怖くてさらに逃げてしまって、さらに群れからはぐれてしまって自滅するっていう、そういう性質だそうです。弱さは水を飲まないと死んでしまう、もうそのまま死んでしまうぐらい弱いので、羊飼いはもうちゃんと導いてあげないと死んでしまう。迷いやすいのと、目が悪いのも性質は似てるかもしれませんけれども、方向もどっちかよく分からなくなる、しかも自分勝手に進んでいってしまって、一緒にいようという群れる性質というよりは、やっぱり自分で勝手に行ってしまう性質が羊にはある。良いところは耳だけということで、でも不思議なほどに耳がよくて、主人の声とそれ以外の人の声をちゃんと聞き分けるという、そういう動画もありますけれども、性別で分かれてるとか分かるとかではなくて、同じ性別の人だとしても羊飼いの声ならちゃんと聞く、それ以外の同じ性別の人だとしてもそれ以外の人には同じ呼び方をされても絶対来ない、そのように耳が本当にいいそうです。主の私たちに対するメッセージはいつも聞きなさい、シェマ、聞きなさい、聞きなさい、聞きなさい、後ろからこれが道だ、これに歩めという声を聞くということも、この視点を見ると本当によく分かります。視力が弱いんです。見えないんです。見て歩もうとすると、見てるもので歩もうとすると、はぐれて、どうにもならない。しかし、聞いてるもので歩むならば、羊はしっかりと歩むことができる。見なさいと言われているときには、旧約聖書の場合には、多くの場合、裁きです。見よというときは裁きです。新約になったら、イエス様を見よ。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様が現れるまでは、見よというメッセージは、本当に前向きなものではないですね。でも私たちのイエス様が本当にもう近くに目の前に現れてくれるので、視力弱くてもイエス様が見れるほどに近くにいてくださること本当に感謝します。そして私たちは主の声を聞いて、そして荒野であってもあのようなシチュエーションの中であったとしても何一つ乏しいことはない、不足はないと歩むことができることを心から感謝いたします。第2番目、23編の4節、お開き、聖書手元でお開きの方だけご一緒に朗読ください。はい、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。 あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。アーメン。人が主に対して、あなたが人が主に対して、あなたが私と共におられますと革新的に告白している箇所は非常に聖書の中でも少ないです。多くの場合、主の方で私があなたと共にいるよと人に向かって宣言されます。あるいは歴史的事実、過去のことを振り返って、主は彼と共におられたというふうな宣言は多いです。しかし人の側で主に対して、あなたが私と共におられますよねという確信的な告白は非常に少ないです。しかしダビデにその告白が与えられ、今イエス様、そして聖霊を通してこのダビデのスピリットが私たちのうちに与えられて、私たちも主に対して、あなたが私と共におられますよねと告白できることを心から感謝いたします。特別な恵みです。お気づきになった方が、なっていた方がたくさんいるかどうか分かりませんが、23編の3節までは主がというフレーズで来ております。しかし4節からはそれがあなたになっています。2節3節のところの主は新改訳聖書では細字になっていて、まあ、ヤハウェの主ではないですね。それは、まあ、彼はとかいう意味で、最初の一節の主はということで、この生きておられる誠のヤハウェなる神は、彼は私を緑の牧場にさせる、彼は私の魂を生き返らせると3節まで来ていますが、この4節に来たところからいきなりあなたと呼べる関係になっています。彼のその賛美の中で、神様との関係の中で何か変化が起きていることはを見て取ることができます。それはどうしてか、どのシチュエーションかというと、死の影の谷というところが出てきます。おそらく平たく言うと、先ほど見た荒野が夜になった時、それだけでももう暗闇の谷、言語的には暗闇の谷という意味ですから、先ほど見たような荒野が夜になっただけでも、まあ、死の影の谷とも呼べるでしょう。恐ろしい獣が襲ってきたり、あるいは悪意のある人々に襲われるというような危険性もいくらでもあったからです。しかしそのような中にあっても、災いを恐れませんというふうに告白することができています。災いとは破滅、破壊、最終的な終わりという意味です。何か一つの問題という意味ではありません。英語ではディザスター、本当に最終的に破壊と破滅という意味です。この死の影の谷ということを考えるとき、もちろんこの先ほど見た荒野の夜のシーズンというか、夜の時とか、また本当にさらにこう人里離れていくようなところは、まさにその死の影の谷だと思います。しかしある人の理解の中にあって、それがエルサレムのすぐ横にあるケデロンの谷だというふうに理解する方もいます。そこはどういうところかというと、ダビデ王がアブシャルムの反乱を受けたとき、その息子からもう反乱を受けたときに、彼は戦わずして逃げるというか、都落ちしてもう譲ろうというふうにするところがあります。そのときダビデ王が通ったところが、そのケデロの谷を通ってというふうに言われています。また、イエス様が十字架に貼り付けにされる前夜に祈りを捧げたゲッセマネの園も、なんとこの谷にあるんです。そのように理解すると、この死の影の谷にいて、あなた、死の影の谷を歩んでいるのにすぐそこに、あなたと呼べる、その存在とは、まさに十字架にかかってくださったイエス様のことであることを心から感謝いたします。主よと呼んでいたその方が、死の影の谷を通ったら、なんだ主よ、そこにいてくださったのか、あなたは、と呼ぶことができるとは、なんと幸いなことでしょうか。主と遠い存在ではなくて、すぐそこに、視力弱いですよ、羊覚えてますか。そこであなたと呼べるためには、本当の近さがないと認識できない、気づけない。でも気づいてあなたと呼ぶことができるのは、死の影の谷を通ってくださった、そこを通り抜けてくださったイエス様のおかげであることを心から感謝いたします。 第3番目、私の杯は溢れています。5節を共に朗読しましょう。聖書を開いている方だけで結構です。3、はい。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。アーメン。ユダヤ人にとって共に食卓に着くということは、親密さ、親しさ、和解、許し、本当に一つであるということを意味しています。中途半端な気持ちで、しょうがないので入れてやろう、そういうふうにして食事をすることはないそうです。古代の文化です。食事するということは、本当に親密だということ、一つ心だということを表す行為です。また、頭に油を注ぐとありますが、先週、辻元先生を通してルカ7章が開かれましたが、罪深い女性がイエス様のもとに来て、イエス様の足に香油を塗りました。その女性がイエス様の足に香油を塗って、イエス様をもてなしました。その時にイエス様は、そのシモンに対して、あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は塗ってくれたというふうにして、来客の人をもてなすには当然の行為であることを示唆しています。来客、ゲストです。今度は皆さんがというか私たちがこのようなものであるのに、羊のようなものであるのに、今度は主が私たちをゲストとして迎えて、食事を一緒にしてくれて、頭に油を注いで、あなたは特別な来賓ですと言ってくださる。心から感謝いたします。私のイメージでは私のイメージでは羊というふうに集められて感謝しますという時にも、なんかもうしょうがない端っこの方で、本当に悪い羊なんだけども、ちょっともうピシピシ叩かれながら最後なんとかギリギリついてきている羊でごめんなさいみたいな、そういうイメージが拭えない部分があるんですけれども、主はそのようには言っておられないことを感謝します。本当にあなたは特別だ、あなたに油を注いで主賓としてゲストとしてあなたを迎えるよというふうにお一人お一人に言ってくださる主を心から感謝いたします。この杯が溢れていますという御説の告白でありますけれども、そのようにしてくださる主の前に出るとき、私たちの杯は溢れている、私たちは本当に十分だ、主よこんなものなのに、主が油を注ぎ食卓を用意し、私を本当に満たして溢れさせてくださっているという事実に気づきますね。ですからシチュエーションはでも荒野の中ですよ、さっき見たその状況の中ですよ。でも告白できますね。私たちはの杯は溢れています。アーメン。主が私たちの羊飼いで、あなたと呼べる関係を持ってくださる方がいるので、私たちの杯は溢れていますと宣言できることを心から感謝いたします。この杯はもちろんイエス様が十字架のところで、この杯を私から取り除けてくださいと言ってくださった杯、お一人お一人に与えられている意味でも、本当に主の使命、主のお心、御心であるとも言うことができると思います。時にはそれは厳しいものだとして最初からインプットされているので、それは欲しくない、イエス様のような十字架ではないにもかかわらず、いや主はなさることは厳しい、そのように受け取ってしまう私たちもいますけれども、主が本当に共に導いてくださる中で、私の杯は喜びだというふうにして気づくことができます。この杯に注がれるのは当然イメージはブドウ酒です。いいですね、ブドウ酒です。ブドウ酒は生産式の時のブドウ酒です。でもその象徴しているものはやっぱりイエス様の杯です。イエス様の血です。血飲めますか？ちょっとそんなのどうして。でもイエス様の流してくださった血塩がブドウ酒として表され、そのブドウ酒は聖書の中で喜びとして表されています。喜びのブドウ酒です。それがイエス様の十字架で成してくださった御業です。私たちの主は本当に苦しみ抜いてくださいましたが、それが父なる神の御心、喜びでもありました。 本当に主が私たちの前にいてくださり、イエス様と共に歩むとき、その血のブドウ酒は私たちにとって喜びのブドウ酒となることを心から感謝いたします。私たちは、私たちの家族は毎週金曜日、では何度も言ってる、毎週ではできていないんですけれども、なるべく週の中金曜日に家族で聖餐式、安息日の食事を持つように心がけています。その中で家庭の中心がイエス様であることを改めて子どもたちとも一緒に確認しています。そこで、パンを裂いたり、またブドウ酒を、注ぐ、ブドウ酒じゃない、ブドウジュースを注ぐんですけれども、そしてそれはウェルチと大体決まっているんですけれども、それを注ぐときに、カップの8割とか9割ではなくて10割でもなくて溢れさせるです。ユダヤ人の方から教えてもらった、そのように、している、グループもあるというか、全員がしているわけではないそうなんですが、そのようにするところもありますよというふうに聞いて、それをしたとき、私の杯は溢れていますというのが本当にイメージできたので、毎週それを溢れさせるようにしているんですけれども、それは受け皿もあって、その受け皿にこぼれていくわけですが、本当に主は私たちを満たしてくださるだけでなく、溢れさせてくださる、溢れさせてくださっているということに心から感謝いたします。私たちがちゃんと見るものを見れば、見るべきでないものを見ているときにはとても、杯が溢れているという宣言は出てきませんけれども、ちゃんと羊飼いを見てその声を聞いて一緒に歩んでいるならば、私の杯は溢れているという事実に気づいて喜び踊ることができます。そしてその杯から溢れる分は誰に流れていくかという主からのチャレンジだと信じます。あなたで十分だったらそこで止まればいい、10割満たされたところで終わればいい、満タンで終わればいい。でも溢れるんです。溢れて流れていくんです。今日私がここに立っているのも、私の先人の人たちがそのカップ十分で終わらずに、溢れた分は自分のところだけで自己循環させますではなくて、溢れた分を持っていくわっていうふうにして持ってきてくれたので、今日私は、そして皆さんもそこに立っています。皆さんから溢れた分は誰に流れていますか？誰に流れていきますか？主の喜びの杯はどこに届いていきますか？職場の中では届かないんでしょうか？学校の中には届かないんでしょうか？街を歩く人々の中には届かないんでしょうか？私が家庭の中でやっていると言いましたが、私の、信じているところでは、私の家庭で溢れているというつもりは一切ありません。神の家族の中にこれが溢れていくことを信じて、毎週、できるだけ毎週しています。神の家族みんなが、それも今いる皆さん、兄弟姉妹を心から愛しています。でもそれだけではなくて、家族、親族、職場の方、学校の方、マンションのお隣の方に至るまで、みんながこの主の杯に溢れて、喜びに溢れている、行くことをイメージしながら、主の前に祈っています。主が私たちに与えてくださっている杯はもう溢れています。今から満たしてもらうんじゃありません。イエス様を知っている時点でもう溢れています。どこかでイエス様が、実はイエス様がという機会を作っていくならば、必ずそれは溢れて流れていきます。そして、この宮の中でだけ溢れるんではなくて、この建物の中だけで溢れるんではなくて、家の中でも主と共に歩んで、乏しいことはない、不足はない、そして恐れるものはない。溢れている。そのように告白して歩むことができることを心から感謝いたします。主の御言葉に応答して立ち上がってご一緒にお祈りしていこうではありませんか。主に感謝いたします。詩編34編9節10節お読みします。主を恐れよ、その生徒たちよ。ありがとうございます。じゃあご一緒に告白しましょう。3、はい。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。アーメン。御言葉に応答し、それぞれの言葉でお祈りしていきましょう。